聖書をお読みいたします。マタイによる福音書7章13節と14節。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。本日は主にある冒険を楽しもうというお話です。三条の説教と呼ばれるイエス様の素敵なメッセージもいよいよ終盤に差し掛かってきています。狭い門から入りなさい。これは世界中でよく知られている御言葉です。13節と14節ですけれども、広い門と狭い門、広い道と細い道、滅びと命が対比されています。この短い御言葉に滅びへの道と命への道というのが明快に示されています。イエス様は警告されましたけれども、多くの人が広い門を通ってかつ広い道を進んで最後は滅びに向かっていると警告されています。それに対して少数の方々だけが狭い門を通過し細い道を進んで最後は命に至っていると教えてくださっています。狭い門を通るというのは、簡単に言えば救い主イエス様を自分の救い主と受け入れる、信じる、そういう門を通るということです。細い道を進むっていうのは、その門の先に道があるとすると、イエス様の弟子となって生涯を全うするということだと理解しました。細い道とはイエス様の弟子としての生涯を全うすることと考えます。誰でも命のことだけを考えれば、イエス様を受け入れて弟子の道を歩んで狭い門を通って細い道を進むということを願うと思います。しかし私たち人間自身がそれほど単純には生きられないという現実があって、悲しいかな、多くの人たちが狭い門も細い道も嫌がってしまっています。例えれば、狭い門というのは本当に狭い門だと思います。岩の裂け目、割れ目を通っていくような感じだろうと思います。極端なことを言うと、服を着たままではその岩の裂け目は通って抜けられない。裸になってやっと通れる。で、通るのにも何日もかかる。で、しかも途中で体が動かなくなって詰まってしまう。お腹が空くたびに誰も助けてくれないので、イエス様に助けを求めて食事を食べさせてもらわなければなりません。トイレに行きたくなるたびに、岩のどこかに体が引っかかるたびに、イエス様の助けを求めて乗り越えていかなければなりません。狭い門は自力では通れないし、周りの人にも助けてもらえない。ただ救い主にすがるしかない。ある意味惨めな通り方です。 自分を低くして頭を下げて、もう全面的にイエス様に頼らなければ通れない。自分たちの弱さを丸出しにしてイエス様の前にひざまずく。私たちも洗礼を受けたときそのようにしたと思います。でそれに対して広い門は誰でも楽々通れるもんです。江戸時代の大名のように立派な服を着て籠に揺られて、自分のために行列まで、下々の方々に行列まで作ってもらって、自分が王様になったつもりで、通ることができる。今風に言えば高価なスーツに身を包んで高級な車に乗って通る、そんなもんではないかと思います。ですから狭い門は嫌われます。でもっと嫌なのがその先にある細い道です。細々とした道です。イエス様の弟子となって人生を全うする、ある意味苦しい道です。もし広い道を逆に選ぶのであれば、他人の目を気にして周りの人たちから良い評価をもらえるような毎日を過ごせばよかったわけです。競争がありますので、他人を蹴落としてしまったり、騙して出し抜いてしまったりしてでも、こう勝って、競争に勝って自分を輝かせていればよかったわけです。でそのために順番を無視して横入りしたりとか、弱い人がもらうべき分を横取りしたりとか、暴力振るったり恫喝したり、広い道を進む人は自分を大きく見せて、ちょっと派手に飾って見えるようにして、自分を高めるという生き方をすることが許される道です。勉強の好きな人はたくさん勉強して知識で周りの人を圧倒するとか、交渉が得意だったら会議の席で大きな声で周りの人を圧倒するような形でリーダーシップを発揮するとか、ということもできます。女性であれば美しい服を着て、素敵なメイクをして、高い高価な飾り付けをつけて、素敵な香水をつけてっていうような形で飾り立てれば、男の人も女の人も、まあその場では少し優越感というか、ちょっと幸せな感じみたいに過ごして、周りの人たちもそれを見て自分のことを評価してくれる、人が集まってくれる、そういう生き方ができる道です。ですから自分の心の中の闇に向き合うということは、特に広い道を進む場合は要求されないわけです。自分に蹴落とされた人、出し抜かれた人、騙された人、奪われた人のことは考えなくても、広い道ですから進めるわけです。あ、世界は弱肉強食だから弱いやつが悪いんだっていうふうに合理化できるような生き方です。でも細い道を仮に進むのであれば、主イエスの弟子の人生っていうのはそう簡単には終えることができません。イエス様の弟子は自分の弱さ、弱点にとことん取り組むことになります。どうして自分はこんなに罪深いんだろうか、どうして自分は聖書の御言葉をがよくわからないんだろうか、どうして自分は愛が乏しいんだろうか、どうして自分は良きサマリア人のようになれないんだろうか、生涯をかけて自分の弱さ、限界、そして心の闇に取り組むものとなります。 たとえ競争の環境に入れられたとしても、他人を蹴落とすようなことをしない、奪わない、騙さない。で、それどころかダメな人、弱い人を助けてしまうことさえある。で、どうやって生きていくのかっていうと、競争に勝つ生き方ではなくて、イエス様の教えを守るがゆえにイエス様に引き上げてもらうという生き方をすることになります。自分の計算に知恵に生きるのではなくて、イエス様の保護、イエス様のお支えを当てにして、イエス様との関係での中で生きていく。イエス様が送ってくださる追い風、聖霊に頼って生きていくことになります。自分の力が足りないということはよく分かってますので、もう救い主にすがって毎日を過ごすことになります。いわば常識的な人間の感覚で言うと、ダメ人間の生き方に近いかもしれません。細い道を進むというのは、プライドを捨てて誰もやりたくないようなめんどくさい人生を歩むことに似ています。私たちは信仰によって救われたわけですけれども、それは初めにおいてはイエス様を受け入れる信仰ですけれども、だんだん信仰ってこう成長していくと、それだけにとどまらずに、今まで自分がやったことのないこととか、やり慣れない不慣れなこと、できないこと、やりたくないことにも勇気を振り絞って、神様の導きだからということで取り組む、そういう信仰に成長していきます。御言葉を聞いて信じる、そこから始まるんですけれども、信仰も中級者になっていくと、信仰によって冒険をするようになる、そういう形になります。うまくいく保証もないのに、あ、これ神様の導きだからと信じて勇気を振り絞って危険を犯す、そういうのが私たちの信仰生活です。神様を信頼するがゆえに冒険する、導かれて冒険する人たちを神様はとても喜んで受け止めてくださいます。普通はしない冒険をするということで、神様に特別に信頼を寄せているということが、その冒険という行為から明らかになります。で、それを通して冒険している周りの人たちもにも神様の命、恵みが流れていくようになります。冒険を神様が用いて、その地上の人、周りの人たちを祝福するという働きが起こります。それで多くの人が、周りの人たちが、冒険している信仰者の周りの人たちはイエス様を信じられるように変えられていきます。聖書に出てくるアブラハムという人物は、75歳の高齢になってから生まれ故郷、父の家を離れて、神様の導きを信頼して導かれるままに旅立ってきました。その後、命令を受けた時には一人息子までも神様に捧げるという決断を下しました。常識では考えられないような冒険をしました。で、そのことによってアブラハムというのは、私たちユダヤ人以外の人たちからも信仰の父と祝福の源というふうに呼ばれる人になりました。また創世記、そのアブラハムより前のに出てくるノアという人物は、海辺でもないところに 自分では作ったこともないような大型船を建造して100年もかけて作るという冒険をして、人類は全滅を免れることができました。その船に乗り込んだ8人だけが命を得て、そして私たちも今このように地上に増える祝福を得ています。イエス様がまた来られた時には2000年前の昔ですけれども、命がけでイエス様の話を、罪の許しと神の命っていうのを伝えた方々が大勢いらっしゃいます。キリスト教ダメだと言われている中で命がけで伝えた方々のおかげで、今私たちがこの創価の地で礼拝を守り、また新たな方々を信仰者に迎えるという働きが続けられています。大きな冒険によってこの土地まで神様の命が及んできました。また一般的に信仰による冒険といえば、例えば生活費が足りないのに示されて献金するということもあります。やったことのない街道建築に取り組むということもあります。教会みんなで新たな土地で開拓伝道するというチャレンジもあります。また人によっては神様に呼ばれたからということで仕事を辞めて牧師養成の学校に行くというケースもあります。信じる者の冒険を用いて神様は地上に新しい命をもらう人を起こしてくださるのです。私自身も含めて多くの方々は冒険って一番したくないなというふうに思ってしまうものです。うまくいく保証が全然ないのに怖いというのが正直な感想です。うまく失敗したら周りの人にバカにされるなというふうにも思います。たまらない、冒険たまらないものです。で、多くの人たちがこう広い道に戻りたいなというふうに思ってしまいます。なかなか勇気が湧いてこないからです。それで私自身も反省なんですけれども、冒険が嫌だからどうしようかというと、例えば真面目に礼拝に出席するということで冒険に変えてもらうと、神様ごめんなさい冒険できないけど日曜に教会に行くことならできますとかですね、日曜に説教をしっかり聞くならできますというふうになっちゃったりします。もしくは教会の聖書研究会真面目に勉強しますということで頑張ることでその冒険に変えてしまう、失敗して周りの人から笑われることもない。で、私たち日本の教会はいつの間にか外国から勉強する教会だというふうに言われるようになってしまいました。韓国は祈る教会、台湾は歌う教会、日本は勉強する教会っていう。で、結局冒険を避けてしまうと神様の命が流れにくくなる、そういう影響を私たち自身が受けています。でも本当は冒険したかったですよね。怖くなかったらやってみたかったですよね。神様の導きって本当にあるんですよね。で、冒険していればもっと神様の愛を感じられた、もっとイエス様のことが分かるようになれた、いや、もっと周りの人たちがこうイエス様の命の素晴らしさに気づくことができた。自分の冒険を通して神様が変化を起こしてくださる、追い風吹かせてくださる、本当はそういうのを味わってみたかったはずです。礼拝に出席してこう御言葉を聞いて 信仰を深めるというのは、まあ、言ってみればある意味初心者の段階では大事というか、それがその形でもいいんですけれども、冒険にこう招かれているような段階になったら、ちょっとそれでは足りない面があります。800年前からですけれども、ヨーロッパのカトリック教会では神父様に調剤司祭に自分が犯した罪を告白するという、なんかこう小さなボックスの中に入って、木で作った箱の中に入って、司祭様に、こんなことをしてしまいましたと、こう懺悔する国会という制度を800年前に教会が作って、それによって心を洗われたヨーロッパ人たちはだんだんと冒険するようになっていって、まあ、人によっては新しくプロテスタントの教会を作ってしまうような冒険をする人もいるし、外国に出て行って宣教するという冒険をする人もいるし、15世紀末からの大航海時代を経て市民社会ができ、資本主義が成立し、まあ、ついには世界の支配者のような立場にまでこうヨーロッパの人たちはこう成長していって、全世界に出ていって神様の命を伝えるということにも力を尽くすことができました。私たちの教会でその牧師が罪を聞くっていうのをやってもいいですけれども、まあ、他にもいろんな方法があると思います。例えば礼拝の時間をちょっとだけこう短くして、その後は 4,5 人で心を許せる相手 4,5 人で集まってお互いのために祈り合うとか、自分の心の内を語ったりする、そういう短い小グループの時間を持つというようなこともいいと思います。単に真面目に頑張るっていうのをこう抜け出して、突き破ってこう冒険する勇気、元気が出るような場に教会をしてもいいんじゃないかと思っています。細い道を進むというのは精霊の導きに従って冒険をするということも含んでいるからです。イエス様は13節14節で言われました。細い門、狭い門から通りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。細い道を通れば自分自身も家族も神様の命に前よりもよりあふれる人生活が送れるようになります。でそれがどんなに素晴らしいことなのか、実は私たち自身がそれをよく知っています。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。冒険が嫌だということでどれほど尻すぼみしてしまったことかと思います。自分の心にあることを語り、お互いのために祈り合いますので、どうぞその勇気を私たちに授けてください。本当はしたかった冒険ができるように私たちを強めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。